主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは人々に言われた。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマタイの13章、天の国、いわゆる神の国の例え話が語られている箇所です。今日のこの例えも非常に印象的なものです。畑に宝が隠されているということですね。実際昔はあんまり、もちろん宮殿に住んでる人はあれでしょうけど、保管するところもですね、貸金庫もなかったので、宝をですね、畑の中というか地面の中に隠すということは、どうもあったみたいですけれども、で見つけた人はそのまま隠しておいて、この喜びながら帰って自分の持っているものをすっかり売り払ってその畑を買うというふうに、神の国というのはそのようなものだということですね。でもまず第一の問いは、このどこの畑に宝が隠されているかということを、どうやって見つけるのかということは、一つ大きな問いかもしれない。隠されているものを、あそこに隠されているということが、分かるっていうか、完全に見つけているわけじゃないけど、この辺りだなということをどう思えるのか。で2番目は、その畑を実際持ち物を全部売り払って買うかどうかということも問われていると思います。でさらにもう一つ、問われているのは、隠されている宝を本当に掘り出すかどうかですね。隠されているものをですね、掘り出さなきゃこれまた意味がないわけですけど、掘り出すかどうかという問いもある。今日はイグナチオ・デ・ロヨラのですね、お祝いのミサにしていますけれども、イグナチオの場合はどうだったのか。イグナチオというのは、軍人だったんですね。軍人で、戦争をして、そして、宮廷にも出入りしていてですね、割と当時のその社交界みたいなところにも顔を出していて、非常におしゃれでですね、でしかもこの、名誉欲とか、なんというか、いわゆる騎士道みたいなのをこう着てたようなタイプの、戦争で勝つようなですね、血気盛んな、若者だったわけですけれども、負け戦をしてですね、で、彼がこだわりすぎたので、そのなかなか白旗あげるのがちょっと遅くなっちゃって、でそれで彼は重傷を負って、お城の中で寝てたんですね。で、非常に暇だったので、何とかして、暇つぶしをしようと思って、今でいうところの冒険小説みたいな、当時では騎士道、騎士の生き方をこうなんか面白おかしく書いたような、そういう本を読みたかったんですけど、でも残念ながら真面目な家だったんで、あったのが、イエスの生涯と聖人伝という本しかなかったんで、で彼は仕方なしに暇つぶしでそれをこう読んでいたら、だんだんとこの心が動かされてきて、あ、ドミニコがこんなことしたんだったら自分もこうしようとか、フランシスコがこうしたんだったらこうしようというですね、そういう気持ちがだんだんこう強くなってくるわけですね。彼にとって畑の中の、いや隠されている、その宝が隠されている畑を見つけるというのは、聖人伝を読んだからなんですね。で聖人伝の生き方に、外面的にですけど非常に心がこう惹かれて、で彼は、そこで 考えるわけですね。その、まあ、それもかなり、まあ、最初の頃はかなり外面的なことなんですよね。そのエルサレムまで裸足で巡礼するとか、一生涯肉を食べないとか、こうなんか偉大な苦行っていうか、なんかこうやることにこう、まあ、いわばこうヒーローみたいな感じの生き方に、まあ、憧れるわけですけど、でも片や宮殿に戻ってですね、何かこの、まあ、だいたい騎士道というのは立派な貴婦人が出てきて、貴婦人のために命を捧げて名誉を立てるのがどんなにかっこいいかとか、まあ、いろいろあっちこっちいろいろ考えてるうちに、やはり彼はやっぱりイエス様の兵隊になってですね、生きるということの方がやっぱりよっぽどいいことだということが、彼は、まあ、結局結論をつけて、そして自分の持っているものを全て捨ててですね、まあ、一人の貧しい巡礼者となって旅を始める。でそこから彼の生き方が、まあ、始まるわけですけど、まあ、その時に彼は持ち物をすっかり売り払って、その畑を買ったのは自分の持っているものを全て捨てて新しい生き方を歩むというところからスタートしたわけですね。まあ、彼の良さは潔のいい行動力っていうか、決断をして行動するという、まあ、それが、まあ、彼の心の中の、まあ、大きな特徴であるわけですけど、ただそういう人っていうのは大体ちょっと外面的なことにとらわれすぎてですね、外側の世界ばっかり見るようなところがありますけれども、彼はその後に万霊座というところで、まあ、9ヶ月間お祈りの生活をするんですよね。で多分その時に本当に彼は畑の中の宝を掘り出したんですね。神の恵みがどういうものであるのか、三位一体の神の素晴らしさ、あるいはご聖体の神秘、イエス様がどれだけ素晴らしい方であるのか、9ヶ月間じっくりお祈りを深めることによって、畑の中の宝を彼はまあ本当の意味で掘り出して、そしてそこから全くその外面的な人間じゃなくて、内面的にですね、キリストに従うのはどういうことなのかを学んで、全く新たな人間として、まあ本当のスタートをその後切るということが彼の人生の中にあります。まあ、皆さんの信仰生活の中でどこで大きな決断をしたのか、畑を買うためにですね、持ち物をすっかり売り払ってっていうことはないかもしれないですけど、自分の生き方を大きく変えるためにその畑を買うということを皆さんの人生の中でもなさったんではないかと思います。さらに皆さんに言いたいのは、その畑の中に隠されている宝を掘り出したでしょうかっていうことが、多分その畑は皆さんの手にあるんですよね、洗礼を受けている限り。でもその畑の中に隠されている莫大な神の宝を本当に掘り出して、その莫大なる恵みを実感しながらですね、感謝の心で歩んでるかどうかということなんですね。どれぐらいの宝が隠されているのか、まあ聖人のやっぱりイグナチオの本だけじゃなくて、聖人伝を読んでいつも思いますけど、莫大な宝ですね、神の恵みの世界の、この世の宝と全く比較にならないような素晴らしい恵みを聖人たちというのは、その畑から掘り出して、その宝の恵みをに触れてですね、その大いなる喜びの中で生きている人たちですね。まあ皆さんも、まあ、日本語で言うところの宝の持ち腐れに終わらないようにってことだと思います。莫大な神の恵みが与えられているけれども、掘り出さないとですね、畑に隠されたままだし、でもこれぐらいかなと思って掘り出したと思ったら、でもその下にもっと大きな宝が隠されている、 あるいはそのさらに下にですね、もっと莫大な神の宝が皆さんの畑の中に未だに眠っている可能性が高いと思いますね。その恵みを私たちは生きていきましょう。そのためにこそイグナチオのような大きな決断だったり、この自分を捧げていくそのような寛大な心、そして祈りを深める中でこそ私たちはそのような恵みにたどり着くことができると思いますね。そしてまあ、あとイグナチオの素晴らしいところの一つは今日の第一朗読なんですが、ソロモンのお話なんですね。ソロモンは、まあ、若くして王になって、どうしていいかわからない、力がなかったので、そして主に願ったことは何かと言ったら、聞き分ける心をお与えください。まあ、イグナチオ的に言うと識別する心ですね。つまり何が神の御旨で何が神の御旨に反しているかを分かる。イグナチオの特徴は、まあ、それはちょっともう細かいお話であれなんですが、体験的に何回も何回も、まあ、ある時は失敗したり、ある時はこうしたりですね、悪魔の誘惑や悪の働きが何であるのか、で神の導きが何であるのかが、まあ、だんだんと分かってきて、その恵みを生きていくことができた。そしてこの識別の賜物は、多分今でもイエズス会に与えられているカリスマの一つだと思いますね。神の御旨を見出していくセンスというか、その見抜いていく、まあそれも祈りの中でですが、その宝もイグナチオ教会である皆さんにも分け与えられていると思います。畑の中のどこに宝が隠されていて、それを見つけることができるのか、あるいはまやかしの宝もありますから、それを放棄して本当の神様の喜びを選んでいく、その識別の力が皆さんにもイグナチオ教会のメンバーである以上与えられていると思いますね。あるいは逆に言えば、それを深めていかなければならないとも言えるのではないかと思います。まあ、先ほど言ったイグナチオの改心の時ですね、この世の王様に仕えるということを考えた時に心が湧いて、心が踊って大いなる喜びがあるんですが、でも彼はそこで気づくんですよね。その喜びは長続きしない。この世的な喜びは後から何か虚しい気持ちがしてしまう。それに対してフランシスコがこうしたからとか、ドミニコがこうしたとか、そういうことを思うと、その喜びはずっと長続きするというですね、それが彼の識別の第一歩だったんですね。本当の喜びは心の底から、しかも長続きする喜びなわけですね。まあ、それが彼の識別の第一歩だったわけですけど、私たちもこの日常生活のごちゃごちゃの中で神の御旨を選んでいく恵みが与えられていると思いますね。ソロモンの場合はどうなったかというと、若い頃はこの識別する力があって、本当に素晴らしい王様だったんですが、晩年がダメになっちゃうんですね。なんで晩年にダメになったかって言ったら、彼には奥さんが1000人いたんですね。正妻が300人だったか、でおめかけさんが700人だったか、まあ、とにかく奥さんが1000人いて、でその1000人の奥さんの言葉に迷わされて偶像礼拝に、1000人の奥さんというのは、まあ、ほとんどみんな政略結婚だから、周りの民族からのなんかだろうと思いますけど、そうすると偶像礼拝がどんどん奥さんが持ち込んできて、それで結局本当の神様じゃないものに奥さんを通して引きずられてしまって、晩年のソロモンは識別の心を失うんですよね。この世のものにとらわれてしまうから、結局は。私たちもその危険がある、と思います。この世界には、まあ、1000人ぐらいの悪い奥さんっていうか、1000個ぐらいのこうなんか誘惑があるわけですよね。テレビからネットから友達から世間の流れから神の御旨でないものも私たちも絶えず影響を受けてますから、私たちの考えとか何かもすぐずれてしまうわけですよね。この世的な 何かこう神様と違うものに巻き込まれている危険性はいつもあると思います。だからこそ私たちは今の社会の中で、あら今生きている職場なり家庭の中で悪い力も働いてますから、でもそれを識別しながらそれを捨てて、神様の御旨は何なのか、それをしっかりと意識して自覚的に選んでいく、その中でこそ私たちは本当の宝を自分と自分の周りの人と分かち合っていくことができると思いますね。まあ、そのような、まあ、本当の意味での神様の恵み、莫大な主が用意してくださっている莫大な宝を私たちが受け取り、それを分かち合っていくことができるようにお祈りいたしましょう。